今より昭和51年7月15日朝のご理解をいただきます。
ご理解第61節。神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話しにしておくのぞ。信心しておかげを受けたら神心となりて人に丁寧に話をして行くのが誠の道を踏んでいくのだ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思わない。実に丁寧愛を持って人に語りゆくと祈願しにございますよ。人におかげを受けたことを伝えていく、それが誠の道を踏んでいくのだと。だからここのところは誰でもできるわけですね。ここでこんなたくさんお参りをしてみ、一人一人がおかげを受けておるという事実を人へ実に丁寧に愛を持っていわゆる神心を持って人へ伝えている、それが誠の道を踏んでいくのだ。だから誠の道をいよいよ踏んでいかなければ誠のおかげということになってこない。最後のところには人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのだ。こうなってくるとまた大変違う。ね、これはやはり自分自身が真実誠の信心をさせてもろうって誤解をいただかなければならないということは、それが神になるのぞと言っておられます、ね、それが神になるのぞと。ここは自分自身が誠の道を体得して誠の言うならおかげをいただいて、ね、それを人に伝えていくということは神様へのもう心からのお礼ということになると同時に、いかに神様が誠の人誠の道を踏んでいく、または誠の信心をするということが神様がお喜びになるかということが分かるんですね。誠の信心を誠の信心をさせるのが神へのお礼としたのですから、神様がお喜びくださるということ、同時にそれが神になるのだと。百人助ければ百人の神とこう教えられますが、そこには百人もの者が助かるだけの信心の徳というか信心の力というか誠の信心が本当に身につかれている。自分自身が誠の信心が分からない。まあ、誠の信心とは、まあ、簡単に言うならです、ね、もう本当にあれを拝みこれを拝み、あれもおかげであり、これもおかげであると分からせていただくようなお道の信心の、一番、まあ、言うなら真髄とでも言うような信心が身についてくる。 ね、そこにはもう徳の世界だ。そういうおかげをいただいて、人へ伝える、神様のお礼になる、神様が喜んでくださる、その喜びがまた帰ってくる。なるほど、これなら神になるのだということがよくわかりますね。だからこれは神になるのだという今年の新人と、また、ね、初めてだといえばお参りをさせていただいても、ね、おかげをいただいてありがたかったというならば、それをなら実に丁寧そのままをです、真実をそのままに実意を持って丁寧を持って愛の心を持って人に語りゆくということ、そのことが誠の道を踏むことになり、そういう繰り返しが誠の道を極めていくことになり、おかげで誠の人にもなることになり、誠のおかげが立ち現れてくるようになり、そこから人が助かってくるようになる。いよいよ神様へのお礼だけではない、神になるという修行、働きがいただけるようになる、ね。なるほど、男を受けられた先生方が、ご自身が誠の信心をして、誠の道を踏んで、そして本当にありがたいもったいないの生活に入っておられて、それを人に伝えていかれる。人がどんどん助かる。その先生のご神格がいよいよ高められるということが、よくこう合点がいきますですね。とてもだから、いわゆる誠の信心は、私ども自身がおかげをいただく、それから誠の道を踏んでいく、そして誠の信心を体得させてもらう、その体得させていただいた世界は、もちろんこれは限りがないことですけれどもね、言うならば、あれを拝み、これを拝まなければおられないほどしの自分の周辺の一切、私は今朝からスピリットのことを考えたんですけれども、なるほど、金子様の信心をいただくようになったら、人がバカって言うはずだと思うです。当たらまえんことに、お金と使うでも、気がにしもって使うようですからね、金子様信心するの。なしかと、神様のお金とも取りますから、ね、ガンガン自分のものだと変われも、金子様信心が身についてくるはついてくることそうなんです。言うならそれだけ慎重なんです。薄氷の家を渡るような思いなんですね。天国の先生なんかはもうそれこそ自分のものをなんかという時には1円の金を使うでもそれこそ100円もつこたごたる、言うなら神様に対する気兼ねですよね。言うならばだから本当に信じのないものから見たならば本当バカんことだろうと私は思うんですね。先日お供えいただきました竹に彫った字、今茶の間につけてあります。それはあんまり素晴らしい字が書いてあって難しいから読めんのですよ。一人きの、ご飯の時に高橋さんが、それはその裏にその訳が書いてあるですよということで裏を見ました。そしたら風紀自在と書いてあります。私はもうそれをいただいてから、本当にこれは私が書けなければ他もんじゃあんまり本当のことじゃないなと思った。私が、部屋に私が書けんならんことで受け取ることだと思いましたよ。風紀自在。風紀は富尊いとか。ね。それが自由自在だという。今日の私がです。ね。お金が必要だと思えば、物が必要だと思えば、私が必要だと思えば、思っただけはもう自由自在に集まってくるでしょう。皆さんがご覧の通りです。これはお金だけじゃありません。物だけではありません。食べ物だけではありません。もう一切のものがそうなる。皆さんとでも一つ風紀自在のおかげをいただかにいけませんよ。それにはね、誠の道を踏んでいく、それから誠の信心を分かる、そしてそれを言うなら 愛楽次元活動に参画するといったような運動に参画させてもらうて、誠の信心を人に伝えて誠の信心をさせるおかげをいただきますとです、言うならば神になるのぞとおっしゃるから、神様との言うならばお付き合いができるようになるということなんです。そして言うなら必要なものが必要に応じて、これは金だけのことです、一切のものが言うならば自由自在に集めることができるんだ、ね、そう言うと私がまあ怒り者なら徳を受け取る、私というのだけでもこれ私のは特別じゃろう、一つのまあ新人の日本のようなものだろうと、でけ取らんけれどもまあでけ取るようにして神様がおかげをくださっておるの、本当にお徳を受けたらこの通りのおかげが受けられるぞと、まあ、みんなにも言うならば分からせられるために、アイラブではこのようなおかげを受けておるのだとか、ね、これはもう本当に人間幸せの条件の全てがです、自由自在になってくるんです。もうこれはね人には話されませんけれども、もう自分の心の中にも不思議で不思議でたまらんでおるとです、私自身も不思議ではないとおっしゃる。だからそういうおかげの一つの見本といったようなものを皆さんに見たり聞いたりしてもらおうて皆さんに伝えておるのですから、皆さんも本気でならおかげを受けたらそれを人に伝えていくというのが誠の道に出ることになるのですから、おかげを受けたらね、とても今日のご理解はありがたかったと、ありがたいおかげをいただいたら帰ってそれを自分の信仰に伝えなければいけません。そういう繰り返しが誠の道を悔やめていくことになって、誠の信心がだんだん分かってくる。本当に信心の世界というものも実に不思議ではないとおっしゃられる、当たり前とおっしゃるけれども不思議で不思議でたまらんですよね。それには人から見られてからです。本当、本郷様の信心すらばかりであると言われるくらいなんです。お会をいただかないか、ね。それには、納得したいと言っておりますように、もう本当に何もかにも拝まなければおられない心の状態。だから、ね、ならお金一つ買わせていただくでも、それこそ神様に気兼ねしもってという表現は当たっていないでしょうけれども、まあ言うならそうです。とても自分のそげなもん、こうたらつこうたらするしかない。そこそ天の親人じゃないけれども、1円のお金を自分のことに使うでも、それこそ100円も使うたようにして、神様にお礼を申しておられるんです。だから、本当に馬鹿のようですけれどもです。そこから、それこそ馬鹿のごたるお会がいただかれる。何もおかげおかげ、それが何がおかげじゃろかい、というようなことでも、おかげをおかげとしていただけている。本校大臣の世界、誠の道の、というのは、ね、あれもおかげであった、これもおかげであったと分かるようになると、誠の信者とおっしゃるんですか。その誠の信者にならせていただいて、それを人に伝えていく、人が助かっていく、人がまた誠の道を踏んでいかれることになる、それが神になる、もう限りなく神格というものが高められていく。昨日高橋さんがお届けをされます中に、たくさんお店があります中に、駅前にスターレンという大きな、なんですかね、そこに、きれいなお寿司屋を出しておられます。そこへ帰りに寄らせていただいたら、そこの支店長をしております徳久さんという、ここへ熱心に参っていく信者です。昔からその人がそこにおるわけですけれども、今日は大将お父さんが見えましたよ、高橋さんのお父さんがまめったに見えんけれども、まあ、飯をちょっと覗いされたわけでしょう。そしてまあいろいろと、まあ、注意をされたな後にです、この頃社長はちったボケとらんかっちゅうしゃってそうです。社長というのが高橋さんのこと、 お父さんがこれのこと言わなかったですよと聞いたとき、高橋さんが嬉しかったと言われました。もう私はもうそれだけでもうおかげいただくと私思いましたよ。もう私もだいぶこんなもんになってきよ、親父からまで儲けとらんかと言われるくらいということは、神様にそれだけ私がバカになっとることを認められたと思うてありがたかったというお礼の届けがありました。親の口でそんなこと言うたかって言って腹かいたらもうそれまでけども、儲けとるね、それはもちろん神様にした儲けとらしんかということでしょう。新人儲けしとらしんかということでしょう。だから徳田さんも新人をするから、まあ皮肉で言われたのかもしれませんね。だからどんどん儲かったらおかげおかげという言われるでしょうけども、それは反対ですから、やっぱり皮肉の一つも言いたいわけでしょう、ね、だから確かに新人させていただいたら、あるのがもう本に今後様に冒険しもちからと言われるくらいならなきゃ一人前にならんです、ね、だからあんまり気の利いたものをおかげいただかんです。気の利いたものがいっぺんバカになってからがこんなもんです。これはもう高橋さんといや愛楽一番気の利いたお方ですよね。学問も最高の学問を身につけておられるし、もう気がつかれるということ、気が引かれるということもこのくらい気がつかれる方おられるんです。それがいわばだんだんこんなバカになって、こんなバカちょっとおかしくけれどね、新人で言うんですよね、新人で言う、言うならば片方で生きれるようになってこられた。それを言うならば親父から言われて、だいぶ自分も神様から認められて、もうこれでいく以外じゃないっていうことです。昨日研修のちょっと前でしたが、田中佳代子先生が出てきましてから、今朝方から先生はお祈りをいただきました。それがその上野先生のことをいただいて、上野先生が時々ご体が不自由になります。特に腕が動かんことになります。その動かん腕を一生懸命こうやって使いながらね、金本を一緒になったところをいただきました。私それを聞いてから胸がじーっとすることを思いました。もう本当に不自由で、それはだけれどもご養精神が人ああいうのご養精神の教えですからね、それでも一生懸命、痛いけれども苦しいけれども一生懸命そのおろそかにせずにしておるということもございましょう。だけではない、例えば自分の心が、心の手玉だと、それでもね、一生懸命にああいう問題の時にはこう受けよう、こういうふうに言われたらああ受けようと、新人でこう受けよう、ああ受けようと一生懸命稽古しようということです。ね、例えばあんたバカじゃあるのと言われたときに、はあ、ほんの自分もバカじゃわれてありがたいというような受け方しただけは合格です。私たちがどこがバカのときても顔色が変わるようなときにはもういよいよ受け損のたとです。ところがその今言うように心の手が曲がっとるもんですね。さあ心で一生懸命こう向けんな向けんなんと思うけれども、なかなか本当によ受けて返すことができんということです。そこで頭どもがね、本当に私は自分の心の副所の自覚に立たなければいけないということ。新人にはね、一生懸命新人修行をしておかげを受けるということと、一生懸命改まりに改まっておかげを受けるという二つがあります。今日私ご新人でご神社にいただいたことでしたけども、誰かがテレビで見るゴルフをしようなテレビで見ることは、私はゴルフということは知りません、ね、こう振り上げてすると何ちゅうでしょうかね、こう曲がってことは何ちゅうですえクラブ、そのクラブをね、もうそれこそ体全身でこう体をひねってから打ちながらでしょうか、もう遠くとこに打っとくにはもう体全身でそのクラブを言うならば振り回しようになる。それからちょっとほんのすぐそばに穴がありますとに、今度はもうほんのすぐそばにあるときはもうそばにある点でよかよかちょこたようなざっとしてこれ絶対させてるんですね。あとでテレビでいつも見るとに、もうすぐそばじゃけんもう入ること間違いなかったらばってまず姿勢をきちっ
とこう足の踏み方からして、しかももう狙いを定めて、そしてもう実に慎重にとこういるようになる。私はどういうことが言うのか悪いかわからんけれども、そういう条件をいただいて、信心もこの通りだと私は思いました。大きく振りかぶっても体全身で、それこそ信心度胸を持ってです、ね、それこそ、まあ、野球でいうならホームランを飛ばすような勢いの打ち方も必要であると同時にです、たったこのくらいのことというようなことにでも実に心を配ってです、もう正真に、あの五郎御所の人たちのような、あの姿勢とその慎重さというものが信心にはあります。この二つが育っていかなければダメです。大きな箱田で来るけども細かいところできんというのは、その細かいところからおかげを持ってしまうですけれども、ね、神経質な細かいところだけはもう一瞬用で来るけれども、さあいよいよ大きなことということになってくると、もう青なってしまうというようなことでも、またおかげが起きられない。この二つが見えついていかなきゃいけない。それにはね、言うならば海先生がお夢の中に、ね、曲がった手で一生懸命それでもやっぱ修行しておるという生き方と、これは自分の心が曲がっておるんだと気づかせていただいて、心を人並みという字ではないです、ね、まあ、神様並みでしょう。心をね、言うならすごくまっすぐにさせていただくことに改まりを持ってするときにです、これの時にはこう受けにならん、あげん時にはこう受けにならんということがはっきり、ね、自由に出てるようなおかげをいただいたときがです、私いよいよ誠の信心が身についたときだというふうに思います。修行も大事、一生懸命のお参りも大事なら、参ったら拝んだ、それだけじゃいけん、やはり自分の心を本気で見極めさせていただいてです、ね、例えば人からどうか言われたときに悲しかったり腹が立ったりするならばです、自分の心が曲がってる証拠と思わにいかんです。ですからそこを改め、そこをまっすぐにしていくところの生き方、この二つが信心の進めていく、いわゆる誠の信心をいただいていこうとする姿勢なんです。今日はね、それこそ地方の人が、ね、初めて言うならお参りした人がありがたいお話をいただいた、まだ信心は浅いけれども、こういうおかげもいただいた、ああいうおかげもいただいたというのならばです、それを人へ伝えていくのが、実意ていない愛を持って人に語り伝えていくということが誠の道を踏んでいくことになります。だからこの誠の道を踏み進め広げていくうちにです、誠の信心がだんだん身についてくるようになってです、あれもおかげであった、これもおかげであった、もう一切が拝まなければおられない、お礼を申し上げる対象であるということがです、身について参りました頃にはです、それを人に伝えていくということがです、もうそこにはそれが神へのお礼度であり、それが神になるのぞとまで言うておられますのですから、ね、その辺から私はいよいよね、それこそ自由無限な心の状態に、風紀自在のおかげが約束されると思います、ね、一見私の茶の間にかかってきます、その風紀自在を一遍見てください、見るとなるほど、これは親先生の部屋で泣かなければいけんなという、皆さんとても風紀自在なおかげです。それにはそれこそ信心のないものが見たら、ちったバカじゃなかじゃろうかと、何年間で拝み開けてから、もう一つあげのことだけ腹も立てる、そんなことでバカじゃなかじゃろうかと言われるくらいに、私一つまずはならなければいけない、うちの社長はちょっと暴君いらしいんかと、ね、言われ聞いたときにです、自分もだいぶこんなもんになってきたな、神様からだいぶ認められてきたなと言うて、お礼が言えるくらいな心の状態が開けていくことをいよいよ精進しなければいけません。 ね、心が曲がっている時にそういう船は絶対打てられません。今曲がり込んだと言います、ね、ですからそれを素直に素直にね、すごくしていくというところから全てのことを信じ信頼ご信頼だとしていただいていくことができます。いわゆる誠の信心さというのはあれもおかげこれもおかげといただけれる心の状態を言うのですから、ね、そういう自分の助かった状態を人に伝えて誠の信心をさせることになると、それがいよいよ神になっていくというおかげ、もう金光様の信心はしっかり神になる稽古ですからね、皆さん、ね、ですからいよいよ信心の徳を身につけて人間の幸福のすべて、幸福の条件のすべてが足ろうてくるおかげをいただきたいものです。